恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の18章、9節から34節までです。第二歴代史の18章、9節から34節。はじめに9節をお読みいたします。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは、おのおのの王服を着て王の座につき、サマリアの門の入り口にある内場に座っていた。預言者は皆二人の前で預言していた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもうた我らの主イエス様、あなたを褒めてたいます。御言葉であられるイエス様、あなたを今我らはこの心に、この体に、あなたを豊かに取り入れて、そしてあなたの命に預かりたいと願い、今ここに進み出ております。どうか今このしもべの唇及び聞く一人一人の耳を開いてくださいますように、どうかあなたが直接お語りくださいますように、これからのすべてを御霊のその導きにお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。ヨシャパテ王が、ね、この北イスラエル王国のアハブ王、ね、最悪の王アハブ王の、そのそそのかしによって、北イスラエル王国のその、ね、汚れた欲望を満足させるためのその戦いに、ね、一緒に出ることになるんですけども、その前に、ね、ヨシャパテは、ちょっと待ってを、ね、かけます。まず、ね、主に伺うべきだ。ね、主に伺わず、そして、ね、北イスラエルの王は、預言者を400人も、ね、呼び寄せました。で、それでみんなこぞって同じような口調で、ね、登っていきなさい。神は王の手に、これを渡されますと言うんですけど、しかしヨシャパテはですね、再びね、ここには、ね、一体主のエホバの預言者が、ね、いないのですか、ね、そういうふうにヨシャパテは、ね、言いました。で、それでね、まあ、もう一人、主エホバの御心を求めることのできる預言者がいる、ね、アハバは答えて、まあ、それは、ミカヤですと。で、その間、ミカヤが来る前に、来るまで、この、ヨシャパテ王と、また、ね、北イスラエル王国のアハブ王は、ね、共に門のところに王服を着て、座って、そして預言者たちはみんなこの、ね、二人の前で預言をしている、そういう状態でした。で、さらに、10節から、その時、ケナアナの子ゼゼキヤは王のために、鉄の角を作っていった。主はこう仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテ・ギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。で、ここにおいて、ケナアナの子ゼデキヤはね、パフォーマンスをしました。鉄の角を作って、でそれでその鉄の角を、ね、取って、言いました。主はこうすられます、ね、ここにおいてエホバは、ね、ですね、でこれらの角であなたアラムをついて絶滅させなければならない。で、これに追随して他の預言者たちも、ね、主エホバは、ね、王の手にこの、ね、ラモテギルアデを渡されますと、今度はこぞって主エホバのみんなを持ち出しました。もうね、後出しじゃんけんと言いますか、ね、最初は 主の皆を呼ばないで、ただ神の名前は、ね、呼んで、そしてその次にヨシャパテ王が、ね、主エホバの預言を、ね、預言者はいないのか言い出したら、ね、みんなこぞって今度は主エホバの名前を持ち出して、このような、 予言を、またもうすごいアピールをするために、このエゼキヤは角まで、鉄の角まで作って、でこれね、この戦いは、ね、勝利する、この角を持って突きなさい、あなたは必ず勝利しますよ、そういうふうに、言っておりました。でこれ、まあ、結局のところ、このアハブを、この予言の通りに出てはいくんですけど、しかし予言の通りではありませんでした。死ぬんです。勝利するんではなく負けるんです。これを偽予言と言います。偽予言とは実現しない予言ですね。人が、もし幸いなことを予言するとして、しかしその幸いな予言が当たらないならば、それは偽予言です。ただしその逆、災いの予言については、それに限ったことはありません。もし、予言者が災いの予言をして、そして、その予言を聞いた人がその予言を聞いて悔い改めて主に立ち返るならば、主は必ず許してくださいます、この聖書の中でそれに漏れる例は私は見たことがありません、もし災いの予言が下されて人がそれを聞いて悔い改めるとき、主はこれを思い直されて災いを、思い直して、その予言していた災いは起こらないというケースが、聖書にはいくつも見られます。これは偽予言ではありません。本人自身が悔い改めて、そして災いのもといを捨てるならば、主はその人に下そうと思っていた災いを思い直されます。で、この偽予言ということを、は一体じゃあどういうものなのか。エレミア書の、23章を開きたいと思うんですけれども、なんで偽予言を、するのか。そして偽予言者は、どういうものであるのか、エレミア書の23章の、16節と17節を、お読みしたいと思います。23章です。23章の16節から22節のところにこの偽予言者の、定義があるんですが、万軍の主はこう仰せられる。あなた方に予言する予言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っている。彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また固くなな心のままに歩むすべてのものに向かって、あなた方には災いが来ないと言っている、まあ、ここにおいて虚しいことを語る、偽予言。彼らは、この16節を見ますと、彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っていると、書いてありますね。ですからこの偽予言をする人は、主の口から語られた言葉ではなく自分の心の幻、自分の心の中で、見ていることを、いいなと思うこと、それを気ままに語っている。何のためにじゃあ一体そんなことをするのか。何のために、そんな、主エホバの名前を、用いて、語るのか。彼らは、主エホバはあなた方に平安があると告げられたとしきりに言って、でそれで、そうやって固くなな心のままに歩むすべてのものに向かって、あなた方には災いが来ないと言う、もうこのまま行けば本人自身罪を犯して主に忌み嫌われることをばっかり行っていって、本当は災いが起こるはずなんですけど、しかしこの偽予言者はそういう、気ままな固くなな罪の道を邁進している者に向かって、あなたは災いが来ないよという、なんでそんなことを言うのか。これですね、要するに、ホステスと、それに追随する男性との関係によく似ております。要するにホステスは、男性に向かって男性が気持ちよくなるような言葉を、言って語って、それでお金をせびって、そうやって生活してますね。高収入を得ております。要するに口八丁手八丁で、あることないこと、いやもう、本人自身が、 気持ちが良くなる言葉をね、もう社長でもないのに社長とか言って、でそれで気持ちを良くさせて、でそれで、ね、その相手をもう本当であろうが偽であろうがね、相手を気持ち良くさせて、それでお金を得る、ね、偽預言者というものは、ね、このアハブ王に、ね、もう400人もいますね。400人ともどもがこのアハブ王に気持ち良くなるようなことを語って、それでアハブ王からお金をせびって、そうやって、ね、この400人も預言者は生活してるんですね。この400人ね、もうアハブ王もアハブ王です、ね、さぞかしそんなホステスみたいな偽預言者を400人も囲って毎日、ね、もう気持ちよく暮らしていたことでしょうけれども、しかしあいにくですね、そういうふうに偽の言葉、偽りごとにうつつを抜かしていると、やがてそれなりの滅びが来てしまいます。で彼らは、ね、この偽預言者は自分の心の幻を語っている、ね、ですから主の口から語られたことではない。この偽預言者の、ね、本望目的は主エホバのその語られた言葉をそのまま忠実に語るということではなく、人間が気持ちよくなることね、そしてその気持ちよくさせた相手から何らかの利益を得るということが、ね、目的で、ね、そういうことを語っているわけです。で18節から見ますと、一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたか、誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。見よ、主の暴風行き通り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の上に頭上に渦を巻く。主の怒りは御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟ろう、ね、この18節では、ね、一体誰が主の会議に連なり主の言葉を目聞きしたか、ね、ですから、ね、この預言者の霊は主の会議に連なった、ね、その霊がこの預言者に、ね、その示唆を与えるんですね。実際に歴代史に戻りますとそのことがわかるんですが、さらに21節以降もお読みします。私はこのような預言者たちを使わさなかったのに、彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言している。もし彼らが私の会議に連なったのなら、彼らは私の民に私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせていただいてあろうに。私は近くにいれば神なのか、主の見告げ、遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか。主の見告げ、天にも地にも私は満ちているではないか。主の見告げ、アーメン、ね。今週に入ってこのエレミアの23章24節、ね、ここを、3回目ですね、開かれたのは、ね、人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることはできないのか。主の見告げ、天にも地にも私は満ちているではないか、ね、そうです、主は天にも地にも充満しておられ、人が、ね、もう個室の中で独り言を言ったその一人の言葉も全部主は筒抜けで聞いておられ、いかにどこかに隠れようとも、主はその隠れた場所にも満ちておられる、ね、それが主の成り立ちです、歴代史の方に戻りますけれども、預言偽その、ね、このアハブを気持ちよくさせて、ね、その食いぶちを得ていた400人の預言者たち、ね、はこぞってこの、アハブ王に気持ちの良くなることを、ね、予言しておりますけれども、この第二歴代史の18章の12節以降を読みします。さてミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げて言った。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じように語り良いことを述べてください、ね、はい、これですね、これが、ね、キリスト教会の中においても、ね、問題になる根源の、ね、ことが語られております。ね、この、ね、使いの者が言った言葉、いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。 お願いですから、あなたも皆と同じように語り、良いことを述べてください。ね、ですから、この、使いの者が、ね、言ったこと、ね、預言者に対して、主エホバの預言者に対して、あなたは王に良いことを述べてくださいって、そういうふうに口出しするんですね。この使いの者にとって、あるいはアハブ王にとって、預言者とは、ね、主エホバの言葉を語ることよりも優先して、王に対して良いことを、自分にとって都合の良いことを語ってくれというのが、ね、彼らの願いなんです。ですから、主の御言葉、ね、主の御口から語られた言葉を、ね、そのまんま伝えてくださいということではないんですね。むしろ、良いことを述べてください。キリスト教会の中において、ね、生徒たちが、ね、この、ね、牧師の口から語られるメッセージ、ね、これ、私にとって良いことを伝えてくれ、ね、その代わり、ね、主が語られた言葉をそのまま伝えること、これはもう、ね、なしなしにして、ただ良いことばっかり語ってください、ね、そういうことを、ね、言葉を語る、ね、その主のしもべに対して要求する、ね、こういうことが、教会の中にまかり通って、そして牧師もそれをはいはいと聞き入れて、そして主の口から語られた言葉ではなく、良いことを、ね、人の気持ちよくなることばかり伝える、ね、これが、キリスト教会の中に蔓延するとするならば、本当に災いがもうこぞって、ね、目の見えない、導き手が、ね、目の見えない人を、ね、手を引いて、そしてともども二人ともども穴に落ちるようなものです。本当にこのことは私たちよく気をつけるべきです。で、13節から、するとミカヤは答えた。主は生きておられる。私の神が告げられることをそのまま述べよう。アメン。そうです。これです。主は生きておられる。私の神が告げられることをそのまま述べよう。皆さんに要求されていることは、御言葉、主が語られることをそのまま述べるということ。これが、本当に誠にの主の預言者、たるべき、その、取るべき態度です。で、14節から、彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテ・ギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私は辞めるべきだろうか。すると彼は答えた。攻め上って勝利を得なさい。彼らはあなた方の手に渡されます。この、ね、彼は、どうやら、あまりもこの、ね、アハブ王に対してもう蔑んだような目で、ね、いとも簡単に、ね、ああ攻め上って勝利を得なさい、彼らはあなた方の手に渡されます、ね、簡単に言ってのけたんでしょうね。その証拠にアハブ王は、ね、この15節の言葉を言います、ね、15節。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。で、そこで、もう主の名によって真実だけを私に告げるようにという、ね、このアハブ王の言葉を得て、そして、ね、彼は主の言葉を伝え出します。16節です。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。これが主の言葉です。主の見思いです。主の見思いは、イスラエルの人々があたかも飼い主のいない羊のようにさまよい歩いている。そして彼らをおのおの自分の家に、ね、帰るべきところに羊たちを帰らさなければならないというのが主の御心でした。ですからアハブ王が戦いに出るべきか出ないべきか、それ以前に主の御心は、イスラエルがかわいそうだ。スプランキンソマイです。羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている様をイエス様は本当に腹渡がちぎれる思いで、彼らのために収穫が多いが働き手やすくない。収穫のために働き人が送られるように収穫の主に祈りなさいとイエス様おっしゃいました。ですから、ね、主のその身思い、それはこの、ね、羊飼いのいない羊たち、彼らを返そう、そのためにその邪魔をしている アハブ王を、ね、取り除いてしまうというのが主の御旨でした。アハブ王、それまでもう本当に何度も何度も預言者が使わされました。エリアというもう最高の預言者がもう大いなる印、奇跡を起こしたにもかかわらず、アハブ王はそれを見ても立ち返らなかったということが、ね、もう二度三度、もう何度続いたか分かりません。もうですから主のアハブ王に対する憐れみの期限は、もうアハブ王は使い果たして、そしてもうアハブ王はただこのイスラエルを、ね、いつまでも悩ます者、羊飼いのいない羊のように多くの羊たちを、ね、イスラエルの民という多くの羊たちを本当に散らして、飼い主のいないで弱り果ててしまう者として主は取り除こうという算段に入られるんです。で、17節以降、イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かイスラエルの王アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒されせる者はいないか。するとある者は一つの案を述べ、他の者は別の案を述べました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたの預言者たちの口に偽りを言う霊を授けられました。主があなたに下る災いを告げられたのです。出ましたね、主の会議、主の会議に連なって、そしてこの、ね、ミカヤ正しく予言をしました。要するに、ね、これが真実だったんですね。主は要するにアハブに対しては災いを下そうと、ね、いうことを、ね、それを思っておられて、でそれで災いの予言として、ね、このような主の会議がなされて、そう、主の会議の中でこれこれのやり取りがなされて、そして、ね、一人の霊が、ね、このアハブの、ね、400人のお抱えの預言者、ね、このゼデキヤも含めて、この預言者たちの全部の唇を通して偽りを言う霊に従って、ですから偽りを、ね、彼ら預言していたんです。で、それで、そういうわけで今ここにおいてアハブに対しては主は災いを下そうとしておられると。ですから行くべきか行かないべきか、それについては一番最初、ね、彼は、ね、行って勝利を攻め上って勝利を得なさいって、ね、そういうふうに言うんですけども、でも結局のところ行って勝利を得るんではないんですね。この通り主は災いを用意しておられて、アハブをあえて、ね、わざとラモテギルアデに攻め上らせて倒れさせるようにされたんです、主は。さあ、予言が語られました。この予言に対して、ね、アハブ王は右に進むか左に進むべきかを、ね、これを決めなくてはならなくなるんですけども。で、23節。すると、ケナアナの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけて言った。どの道を通って主の霊が私を離れて行きお前に語ったというのか。で、このゼデキヤは怒りました。怒って頬を、ね、殴りつけました。主の預言者たる者は、ね、その自分が語った預言の言葉、ね、それにそれはその主人がいるはずです。ゼデキヤは一体、ね、どこから、どの主人から、ね、この予言を語ったの、ゼデキヤの予言を語って、ね、鉄の角を作って、ね、つけと言ったのか。結局自分なんですね。だってゼデキヤが怒ったんです、ね。もしゼデキヤが主からの言葉を、ね、伝えて、そのままつけたんだったら、それに反することを言われたとき、ね、その、ね、主が、ね、 怒ればいいのであって、ゼゼキヤは別にね、怒る話じゃないんですね。けれどゼゼキヤは怒りました。ということは、このゼゼキヤがね、あの鉄の角を作ったその予言の主人は、結局ゼゼキヤ自身、結局本人自身の心の赴くままを語ったということが、ね、ゼゼキヤが自身が怒って法を殴りつけたことによって、ね、あらわにされました。それで、ね、24節、ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司アモンと王の子ヨアシュのもとに下がらせよう。王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に戻ってくるまで、わずかなパンとわずかな水をあてがっておけと命じたと言え。ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻って来られることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして皆の人々よ、聞いておきなさいと言った。こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテギルアデに攻め上った。このミカヤが語ったこと、これに警告を受けました。警告を受けたんですけども、しかし、このアハブ王とヨシャパテが取った対応は、この警告を無視して攻め上るという行動に出ました。これ結局、このアハブ王のみならず、ヨシャパテ王までもひどい目に遭うことになります。29節から、その時イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装し、彼らは戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たちに命じて言った。兵や将校とは戦うな。ただイスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見たとき、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼を取り囲んで戦おうとした。するとヨシャパテは彼を助けを叫び求めた。主は彼を助けられた。神は彼から引き離れるように仕向けられた。戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ引き返した。本当にヨシャパテを守られました。それにしてもアハブ王、随分とまた卑劣なことをしましたね。アハブ王は、私は変装して戦いに行こう。要するにアハブは王服を着ないで、自分が王であるということを知られないようにして、で、一人の何か兵士のような成り立ちをして、それで戦いに出て、けれどもヨシャパテ王、あなたは王服を着てください。もうこれ、この結果何が起こるかもう目に見えてますね。要するに攻撃はヨシャパテ王に集中するわけです。で、それでヨシャパテ王に攻撃が集中している間に、戦いがもし不利になったら自分は逃げようって、そういうふうに考えていたんですね。なんでそんな段取りをするか。要するに、アハブ王、もう勝利を確信していたわけじゃないんですね。400人の預言者が、こぞってこの戦いを勝利する。もう鉄の常で突くことができるって思っていたんだったら、そんな小賢しい手段を取らなくても済んだはずですけども、でも結局、彼、400人の預言者のその言葉を信頼してなかったんでしょうね。結局のところ、アハブ王にとって、偽預言者、どうでもいいんです。気持ちよくなれば、偽預言だろうが良かったんです。そして信頼しないんです。で、それで、こういう卑劣な手段を取って、戦いに出て、もう本当にヨシャパテを、こんなことまでさせられて、しかも、この、ミカヤの予言によると、この戦いは断然不利な、戦い。よくもまあヨシャパテを、戦いに出ましたね。けれどもヨシャパテを戦いに出るという判断をしてしまいました。この、ミカヤの予言が、下された、ヨシャパテ王はわざわざ、一体エホバ主の皆によって予言する預言者はいないのか、それで連れてこられたミカヤの予言を聞いておりながら、ヨシャパテ王も一緒に戦いに出て、行ってしまった。 れども主は恵み深いお方です。ヨシャパテオは助けを叫び求めたところ、主エホバは彼を助けられた、ね、30節にありますね。そして、ね、戦車隊長、ね、このヨシャパテオを取り囲んだ戦車隊は、ね、みんなヨシャパテオから離れていきました。それはあらかじめ、ね、この30節の命令があったからですね。兵や将校とは戦うな、ただイスラエルの王を目指して戦え、ね、この命令があったおかげでヨシャパテオは助かったんです、ね、この彼らこのヨシャパテが王服を着ているヨシャパテがこのイスラエルの王でないことを分かったからです、ね、なんで分かったのか、これヨシャパテオが助けを叫び求めたからです、ね、アハブ王は、ね、主エホバに対して助けを求めるようなことはしないだろう、ね、高をくくっていたんですけど、あの王服を着ているあの者は主エホバに対してなんか信仰深く助けを求めている、ね、あこいつはアハブ王ではない、ね、偽物だって分かったんでしょうね。もう本当にアハブ王は、ね、もう徹底的に情けない王でした。でそれでヨシャパテは助かるんですけども、で33節からところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。そこで王は戦車の御者に言った。手綱を返して私を敵陣から抜け出させてくらい。傷を負ってしまった。その日、戦いはますます激しくなった。イスラエルの王はアラムに向かって夕方まで戦車の中に立っていたが、日没の頃になって死んだ。で、こうしてアハブ王は死にました。で、しかも、ね、一人の敵の兵が何気なく弓を放った。その弓矢が、ね、胸当てと草釣りの間ですね。ね、草釣り、ね、まあ、剣道で、ね、これが銅って言って、そしてここに、ね、あの下半身を守るのが草釣りっていうんですけども、その胸当てと草釣りの間、ね、ちょうどそこを射抜いて、ね、ですからちょうどこの辺でしょうかね。急所です。そこを弓矢がね、一人の兵士が何気なく放った弓がそこを射抜きました。主はですね、もう絶妙のコントロールをこのようにして与えられることがあるんです。主が、ね、このものを、ね、もう、ね、撃たなければならないと定めたものは、もう、ね、変装していようとも、また、ね、いかに防具で身を固めていようとも、その隙間を縫って当てるんです。冒頭では、ね、ダビデがゴリアテを打ち倒した場面でしたね。第一サムエル記の17章の、49節で、この第一サムエル記の17章49節で、ね、ダビデは袋の中に手を差し入れ石を一つ取り石投げでそれを放ちペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み彼はうつ伏せに倒れた。ありますね。このペリシテ人、ね、主エホバの皆の戦いのゆえに、ね、ダビデがたった一つの石を一回投げて、それがもう、ね、この兜、こんな隙間のな、ね、ところに、ふって石が入って、このゴリアテの額にめり込んで、ね、もう絶妙のコントロールですね。主は絶妙のコントロールで滅ぼすべきものを、ね、打ち倒してくれるんです。皆さん、ダビデの石を手に持ちましょう。皆さん自身がこの、ね、主が滅ぼすべき相手をいる、がのそばらせている。にもかかわらず、ね、主は信仰者がいないのを見て働く機会を失っている。けれども、ダビデという一人の信仰者の手を通して、このゴリアテは、ね、打ち取られました。皆さんもダビデのように信仰を持って、ね、石を投げるべきです。この日本を食い潰している、ね、あの憎い悪霊、悪魔、サタン。本当に信仰を持って、ね、石を投げるべきです。このアハブ王は、ね、本当にこの主の御旨に従わない、御声に聞き従わない、ね、これを続けたゆえに滅んでしまいました。結局、ね、彼ら真理から耳を背けて、ね、本当に自分にとって都合のいいことばっかり、ね、言って自らを、そして人々を滅びへと導くその偽預言者、それによってもう身を持ち崩してしまっているんです。最後にもう一箇所だけ開きたいと思います。第二テモテの手紙の4章、1節から5節のところです。第二テモテの 4章1節から5節。ここにおいて、ね、主のしもべたる者の心構えが示されています。パウロの、ね、遺言の書です。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかし、あなたは、どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。アメン。まさしく、アハブを自分にとって都合のいいことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分のために寄せ集めて、真理から耳を背けて空想話にされて、あの400人の預言者を寄せ集めたわけですね。で、それで結局彼らは滅んでしまった。私たちは本当に誠に伝道者として、真理を伝える、ね、そのまま伝えるものとして、ね、行くべきです。あの真実を伝えた預言者ミカヤ、ね、本当に馬鹿にされました。もう大勢の中で取り残されて一人、もう道化のように見えるんですが、しかし彼は真理を伝えました。結局彼が言った通りになりましたね。私たちもいかに、ね、こう空想話にそれているようなこの時代の中、この土地の中、この国の中において真理を伝えるものであるべきです。伝道者として、ね、慎み、困難に耐え、働いて自分の務めを全うするべきです。パウロはそうでした。皆さんもそうであるべきです。どうか皆さんはこの時代の中において本当に空想話、ね、それではなく真理に対して伝えて、そして真理に対して歩み、この時代を誠実に忠実に主のしもべとしての仕事を全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを召し出してくださいました。主のしもべとして、主の働き人として召し出されました。そうであるからには、忠実にあなたから伝えられた言葉をそのまま混ぜ物をせずに人に伝えることができますように、本当に多くの人々が空想話に耳をそらして真理を聞こうとしない、あるいは真理をそのまま伝えるならば人を受けしないからといって、人の気に入るような、人の気持ちよくなるような混ぜ物を話す人々もたくさんおります。主よ、私たちはその中において、ただ真理を、御言葉をまっすぐにそのまま語るものでありますように。そしてあなたが確かに生きておられ、私たちは主をあなたのしもべであるということを人々に知らさせてくださいますように、私たちを助けてください。あなたが今日与えてくださったこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちが仲良しだからといって、主が忌み嫌う、主に敵対するものと主を本当に組み合うということは、私たち自身が主に背を向けることであり、敵に自分自身を加えたということになってしまいます。主よ、ヨシャバでは本当に良い王様でした。でもこの悪い王である者と血縁関係を結ぶことによって、悪い王の企みに加わるようになり、神が忌み嫌うことに自分の手足を上げ渡し、そしてイスラエルの民を罪に下らせてしまった 失敗をしました。主よ、私たちも人間関係を気をつけるように、あなたが今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉をしっかりと私たちの胸に収めて、人間関係を通して主に罪を犯すようなことがありませんように、あなたが私たちを助けてください。悪いものと仲良くなって、そして神と人の前で罪を犯すことがありませんように、罪に無駄に加わることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主イエスキリストの御名と父よと命と栄光によって、ヨシャバテが本当に落ちてしまったその罪の罠に私たちは落ちないようにしてください。王の中での王であり、主の中の主である主と主を本当に同盟を組む者、主のものとして歩み続けることができますように、世の王と主を同盟を組んで罪に下ることがありませんように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたがこの御言葉を通して、悪い預言者たち、その悪い預言者たちは人が聞きたいことを預言しようと勤しむものであり、そしてそのような人の聞く耳を気にする預言者には、主よ、その真言の預言をする力がなく、そして偽りの霊がその口に与えられて、結局のところ主に聞き従わずに自分の耳に聞きいいことを言う、その預言者たちを好き好んだものを滅びに至らせたのは他でもなく、その偽預言者たちでした。主よ、私たちが神の言葉に聞き従わず、そして主が仰せられた言葉を煙たがってしまうと、結局は自分の耳に聞きいいことを言ってくれるその偽預言者たちのその口車に乗って、自分自身の命が地に落ちるということを、このアハブ王を通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。だから本当にこのアハブ王の場合をよく考えて、偽預言者の聞き言葉を好き好むと、自分の命がこの偽預言者の口車に乗って、自分の命が地に落ちるということをしっかりと覚えて、辛くても主の仰せられた言葉に私たち自身を添えることができますように、仰せられた言葉に悔いて添えることができますように、改めて添えることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イエス・キリストにあって、私たち一人一人に、主よ、本当にミカネヤのような正しい預言者をあなたが使わせてください。そしてミカネヤのように正しい預言者がいつも私たちの周りにいて、正しく主の御言葉を運ぶことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人に、主よ、あなたが与えてくださったこの御言葉を通して、主よ、私たちが諭されたそのすべての言葉をないがしろにすることがありませんように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを願います。本当に悪い王と組んでしまったヨシャバテが、自分の命がどうにもならないその危機に陥った時、彼自身が、主よ、あなたの御前においてとっさに、主よ、大声で祈りました。ザーク、この切に祈ったという言葉がここに書いてあります。主よ、本当にとっさにでも何でも、何かあった時にはすぐ心の底から 目いっぱい主の皆を呼ぶことができますように、そして主ご自身を助け主として助かることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を感謝して、私たちの王であり主であられるザーク、主の前に大声で心の底から叫ぶと必ず助けてくださる主に感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。